マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオ。マボーこと野葉雅宏と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組は街づくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
いやー、春になりましたね。
春になりましたね。あったかい、あったかい、
あったかい。な、もう内地の方では花見じゃないですか。
ね、もう花もちょっとパラパラチラチラみたいな感じ。
沖縄でも終わってますけどね。
ね入学式が終わったぐらいですからね。
入学式終わったぐらいですかね。はい、今日はですね、はい、もう入学式といえばお勉強。
お勉強。
ね、お勉強といえば歴史。
歴史。
うん。まあ、その振りでいいのかなと。わかんないですけど。
今日はですね、マーボーのお友達、知人、はいはい、友人、仲間、その辺ちょっとよくわかんないんですけど、ね、僕今日始めましたので、マーボーよろしくお願いします。
ね、今日はですね、歴史のお勉強されていますですね。はい、大城渡さん。
渡さん。
来てもらいました。はい。で、うちの番組はですね、申し訳ないんですけども、来歴はですね、自分で言うことになってますので、大城さん、ご自分の自己紹介の方よろしくお願いいたします。
はい。こんばんはでいいんですか。
こんばんはです。
大城渡と言います。
イエーイ。
今は、沖縄歴史教育研究会というところで、沖縄の歴史を勉強、それから普及活動をしています。去年までは高校の教諭をやっていたんですが、まあ、この研究に没頭したいということで、去年辞めてですね、去年から、まあ、本格的に、勉強をして、いろいろ活動をしているところです。よろしくお願いします。
は
い、
なんとですね、今日持ってきたんですけど、はい、この歴史の教科書ですね。
分厚い。
うん。琉球沖縄史教養講座。これはあれですか、高校生の違う、
いや、これ、書いたのは荒城俊明先生なんですが、荒城俊明先生が大学で授業に使いたいということでやったものですね。
あ、そうですか。はい。これ大学の授業で使ってる。
で、使っているそうです。
いや、これですね、400ページ以上あってですね、うん、なかなか読み出があるんですけど、うん、半分以上はですね、なんと近代琉球の歴史が書いてあるんですね。
おー、面白そう。う
ん。近代ってあんまりならないですよね。
ねえ。ね、
うん。そこが書いてあるからね、力点がそこにあんのかな、みたいな感じがありますよね。うん、これの中に、大城さんも、執筆者の一人として名を連ねて、
はい、そうですね。近代の監修、一応チェックということで、はい、はい。名前を加えさせてもらっています。
ああ、そうですか。はい、うん。で、今日はですね、あまり勉強したことがない。ね、昔のね、例えばね、
は
い、戦国時代とかそういうのはよく知ってるんですよね。大河ドラマ見て、なんとなくわかるんですけど。沖縄の、それも近い沖縄の歴史をですね、
すごい、
うん、ちょっと学んでみようかな。復帰よりちょっと。
まず知らないですよ、俺。
まず知らない。
まず知らない。
うん、我々ね、復帰は覚えてますよね。
復帰は覚えてます。う
ん、復帰の時は渡るさんは
小学生、生まれてない。
生まれてないです。
生まれてない。
生まれてない。
生まれてないのに、我々より詳しいっていうのはね、ちょっと。悔しいですね、なんかね。
復帰の日はですね、小学生で学校に行ったんですけど、うん、朝礼やって帰っていいよって言われたんです。今日復帰の日だから、
うん。その前ね、僕らドル使ってたりとかね。
ね、
うん、毒ガス撤去とかね。
そうなんです
ね。いろいろ知ってはいるんですけどね。うん。それが歴史の中でね、自分の知識の中で全然こう、成功性がないというか。その前のですね、戦後ですね。戦後というのはね、皆さん戦後というとね、どの戦後ですかってよく聞かれるんですけど、第二次世界大戦っていうのがあったんですよ。その戦後から復帰までの間の沖縄の方々のこの歴史をちょっとね、今日聞いてみようと思うんですよね。
わ、
うん、
かりました、うん。その前にちょっとだけチャッチ入れていい？
どうぞどうぞ。
今日のゲストは、またイケメンです。
イケメンです、ね。
はい、以上です。はい、もうそれ伝えときたくて。
可愛いお子様がいますから、いらっしゃいますからね。
かっこいい。
それでですね、まあ、お聞きしたいのは、復帰っていうのがありますよね。
はい。
復帰。復帰は、沖縄が日本に、まあ、帰るっていうことで、その時に、ほら、屋良主席っていうのがいらっしゃいましたよね。
はい。
ね。で、僕らも、その戦後史の中でね、名前わかるの屋良主席ぐらいなんですけど、
はい。
ね。他にどういう方々がどういう活動されてたんですかね、その前は。
まあ、最近、戦後で活躍って言ったら、やっぱり最近映画になってロングランになってる亀次郎ですよね。
ああ、なるほど。
は
い、
そうですね。
背中亀次郎はやっぱり、はい、
あ
げないといけない、はい、欠かせない人物ですね。あとは、主席は、屋良朝苗になる前に、4人ですか。比嘉秀平、まあ、
3?
はい。
トモさん。
はい。 すみません、後で名前思い出します。はい、で、それから松岡政法、それからもう一人、太田耕作で、太田政策、それから松岡政法、その後に屋良長病という人たちが、まあ、沖縄のリーダーになって、はい、行っていくわけですけど、それ以外にも、まあ、いろいろ特色のあるですね、あの政治的なリーダー、保守も革新も、どちらもいろんなリーダーが出て活躍するわけですよね。
その頃からやっぱり保守とか革新とかあったんですね。
いえ、それが、こう、純粋に区別されるのがですね、大体60年代ぐらいからですね、あの復帰が本当にこの日程に上り始めた時ぐらいから、もう保守革新っていうのが色濃く移っていくわけです。それまではちょっとどちらかというとあやふやな、例えば西銘潤二元知事なんかが若い時は、彼は元社会党の人なんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ。で、社会党っていう党がもともと保守なのか革新なのかよく分かんない、本当にまる中道なんですよね。まさに中道で。ふらふらしているんですが、で、ある時かこの60年ぐらいから、あの、西銘潤二が、あの、一気に保守にバンと変わって、それから、この保守と革新で分かれて、どうす、復帰をどうする、どういう形で復帰するかっていう問題になっていくんですよね。
復帰って、あの、僕、復帰の前も、あの、生きてたんですけど、あの、喋ってたの日本語で、教科書も日本語の教科書ですよね。
そうなんですね。ね、
全くアメリカではなかったっていう感じがね。
いいのか悪いのかだけど。
どういう立場だったんですか、沖縄っていうのはね。その間
とってもフラフラした立場というか、教育に関してはもう日本に一括、されるという感じですね。法令も結局日本の法令をそのまま、あのコピーして使っているような、あの感じ、なので教育とかあと戸籍は一応、潜在的主権というものが認められているので、
日本のね、
戸籍は日本国籍なんですよね。
なるほどね。
アメリカが、ね、占領したときに、あの、アメリカ化しなかったのは何か理由があるんですかね。
コストです。もうはっきり言うとコストです。
コスト。金かかるから。
金かかるから。
あ、
で、実は近代の時にも、第二次世界大戦の前の植民地支配の時にも、例えばこれ、あの、慶応大学の小熊先生が言っている。小熊英二先生が言ってるんですが、フランスは全部フランス式にしようとして、フランス語も喋らせるし、あの、思いっきりフランス化する支配をしていく。だけど、イギリスは違うんですよね。イギリスはある程度自分たちで勝手にやってちょうだい。で、エリートだけをピンポイントで絞ってイギリス化するっていうやり方なんですよ。
なるほど。
なので、イギリスとアメリカは近いですね、考え方が。アメリカもそういう点でやってるわけです。だからコストがやっぱりかかるんですよね。
安く上げようっていう
ことですね。そうです、そういうことです。
なるほどね。はい、で、沖縄にはやっぱり、こう、沖縄のその旨味っていうのは、やっぱ基地を作るっていうのが、やっぱり旨味だったんですか、ね。はい、うまみ、
はい、
別に パイナップルとかが欲しかったわけではない。
ええ、全然。っていうか、むしろ、
ないですね。
あの、基地を自由に使えるっていうだけの目的です。
なるほど、だけの目的なんだ、はい。アメリカにしてみれば、沖縄も基地。
はい。
パイナップルもサトウキビもいらない。
いらない。
いらない。
はい。
あ、わかりました。はい、沖縄民謡もいらないと。
いらない。
ということです、
ね。あ、いるかな。
で、その中で、ですよね、その中で我々のね、その、父ちゃん、母ちゃん、ね、先人たちがどうやってね、生きてたのかっていうような状況っていうのは、これ、ちょっと教えていただけませんかね、その、どういった状況にいて。
どういった状況、まあ、とっても一言で言うと、もうアメリカの軍事が最優先される社会の中で、そのおこぼれをもらいながら生きているっていうのが、まあ、とても極端ですけど、そういった方が正しいかなと。
でもさっき、ほら、その、まあ、主席っておっしゃったけど、はい、沖縄のリーダーみたいなのがいたんですよね。
はい。
そのリーダーたちが、こう、やっぱり、世の中を良くしていこうというような、いろんな活動はやっぱりするわけですよね。
ところが、主席はですね、実は屋良長病が当選する前では、結局、米軍が任命するんですよね。
はい、選挙じゃなくて。
選挙じゃないんですよね。
任命。
任命。
お前やれと。
はい。
俺たちに言うことを聞くのお前やれと。
はい。
ああ、そうなんですか。
で、沖縄の人たちが選べるのは立法院議員、今の県議会にあたる、議員は選べるんですよ、
はいはい、
ところが議員が出す法律とかがあるじゃないですか、
はい、
それはアメリカ軍の不令で全部ぶち壊せるんですよ。例えば法令出しましたと、例えば、まあ、分かりやすいのは、労働基準法みたいなのを出しましたと、立法院が可決されましたと、その後で米軍が、いや、これは基地で働く連中には適用しないよって言ってから、ね、触れ出すんですよ、まあ、これで労働法規全部ぶち壊せるんですよ。
じゃ あのやっぱりてっぺんには米軍がいて、はい、でその下に、まあ、あのよくあの昔の言葉で、ネズミは何でしたっけ、猫が。 あの認める範囲でしか遊べないっていう、はいはい、ね、猫はアメリカで、はい、ネズミは沖縄ということで、はいはい、
もうまさにそれですね。
あ、それがそういうことを意味してたわけですね、はい、ああ、はい、なるほどね。あ、それちょっと悲しい状況ですよね。
悲しいですね、うん、はい、
だからいろいろとね、米軍の方が、なんか事故起こしても、うん、もうそのまま無罪になっちゃうとか、はい、それも本当にあったんですか。
本当にあります。
本当にあった、
はい、本当にあります。はい、
なるほど。
そういうのだけフィーチャーされますけど、うん、なんか子供心にですよ。子供心になんかドル時代は少し楽しかった思い出もあるんですけどね。
ああ、そういうふうに言うね。
貨幣価値が大きかったというか、うんうんうん。
そういうふうに言う方もいらっしゃいますよね。うんうん、聞いたことあります？そういう、
うん。はい。
うちらの先輩、親とかの世代の人たちですね。うんうん、アメリカの世はまあ、それなりに楽しかったよっていう人も、うん、いることはいますよね。
いることはいますね、うんうんうん。
それはやっぱり、あれですかね。その中でやっぱりこう権力に近かった人、美味しい目に遭ってた人たちなんでしょうかね。
いや、そうではなくて、結局、その当時は世界全体が経済が上向きですから、一回第二次世界大戦全部ぶち壊して、うん、その後は上に上がるしかないじゃないですか、はい、まだ上向きなんですよ、
ね、あ、なるほどなるほど、はい、じゃあ何があってもまあなんかちょっと楽しい雰囲気があったわけですね、はい、
あ、昔あのホロのついたトラックがお家のところに来てから、うん、開けるとこう米軍のなんか闇があるわけですよ、うん、このでっかいあのどっか野営地行って食べるようなクッキーとか缶詰のセットみたいのが、うんうんうん、あんなのドルで買って僕らおやつで食べてたの。
あ、食べてた。僕も缶詰のビスケットって食ったことあります。
あ、そう、ね、あんな感じ。
不思議だっすよ、なんで缶詰の中ビスケット入ったのかな。
缶のチョコレートケーキとかね。
ね、もう不思議でしたよね、うん、いや、そういったね時代があって、うん、そのね、自由な範囲はもう狭められた中でね、うん、まあ、有名な事件として、あれですよね、住んでるところ追い出されちゃって、うん、で、よくね、沖縄の基地問題になったときに、うん、ほら、こんなにど田舎で誰も住んでないところに基地作ったんだよっていう。ような誰も住んでなかったからここに基地作ったんだよっていうような、うんうん、そういう言葉がありますよね、はい、だけど実際の沖縄のそのね、この教科書とか読むとですね、はい、土地持ってたのに、
そうですよね、それ
出てけって、はいはいはい、出てかされて、うん、でそこで基地ができたっていうような、うんうん、そういうことがあったみたいですね。
なるほど、うん、でその辺の話はまたちょこっと後で聞くとして、
うん、ああ、なるほど。
大城さん、じゃあさっき聞いたら81年生まれなんですよね、うん、はい、もう復帰も知らないのにこんな詳しいという
と僕らのね、70年代80年代のねヒット曲って言ってもね、
うん、僕ら60年代生まれですからね、もう
ちょっと申し訳ない、
本当に申し訳ないですけど、
ないものねだりのね。
だけどゲストの方は、うん、素晴らしい曲を持ってきたので、うん、どうぞ曲の紹介をお願いいたします。
あ、はい、僕もそんなに80年代とか聞かないんですが、一応僕の生まれた81年のヒットナンバーで、寺尾明のルビーの指輪です。
はい、あ、素晴らしい。大城さんいいですね、はい、81年の名曲、
名曲ですねこれはね、
聞こえちゃった今、
一番ヒットしたって話ですよ。
あ、そうなんですか、う
んうん、寺尾明さんの、ルビーの指輪でした。
はい、はい、ベスト10時代の話でしたね、はい、
ああ組みいるしね、わ、はい、かりました。先ほどのね話では、自分の土地がね、うん、取られちゃって無理やり基地になった人たちもいるって話、うん、ありましたね、うん、まあ、有名なところで場所とかね、多分知ってます、
うん、カデナとかの、
うん、ね、場所はね大体ね4つあるんですよ。伊江島でしょ、うん、あと伊佐浜って言って、あそこ宜野湾市の、
宜野湾市、
うん、はい、今普天間飛行場ですかね、
はい、
それとあと今もう帰ってきたんですけど、メカル、
あ、メカル、うん、そうですよね、う
ん、あとこれまた帰ってきたんですけど、オロクの方のほら金城、
あ、そうですよね、
この4つなんですよ、うん、そのうちの2つは帰ってきたんですけど、うんうん、でその、まあ、伊佐浜とかで有名なんですけどね、うん、今日ちょっとお話を伺いたいのは、ここに1冊の本があるんですけど、これは岩波新書が出してるですね、はい、米軍と農民っていう、うんうん、この本なんですよね。でこれ書いたのがですね、アハゴン、これ何とお読みするんですか、
将校で、
あ、将校さんだ。はい、朝言将校さんっていう方がですね、伊江島でね、うん、その、まあ、戦いというか、運動した、土地取られちゃって、
はい、
うん、でもどうしようもなくなってね、いろんな活動した方がいらっしゃるんですけど、その方が書いたこの本を僕は持ってきたんですけど。
よく見つけますね、
これ。いやいや、これね、名著だと思いますね、これね。はい、うん、 非常に、詳細にですね、うん、記録までしょうね、この人ね。うん、詳細にね、記録しているんですよ、うんうんうん。で、人の言葉も全部書いてるんですよね。うん、ちょっとした立ち振る舞いのことまで書いて。で、それを思い出して書いてる本なので、うん、もう当時のあれがビビッドに伝わってくるんですよね。うんうんうん、このアハゴン昭光さんですね。僕は、この本で初めて知ったんですけど、少しちょっとこの方についてのお話をしていただけませんかね、大城さん。
あ、はい、うん、アハゴン昭光はですね、あ、すいません、詳しい年代は忘れたんですが、うん、1920年代の生まれだったでしたっけ。うんうんうん、で、移民に行ってですね、うん、メキシコだったか、ペルーだったかに行って、うんで、それで帰ってきて、伊江島に帰ってきてですね、それで民宿を営むんですよね。うんうん、で、戦後に、米軍が、土地を、まあ、もともと日本軍が飛行場を作ってたんですよね。
うん、ああ、基地があったよね。
そう、基地があったんですよ。うんうん、で、それプラスアルファで欲しいって言って、米軍が大体1953年ぐらいに、うん、やってきて、測量とかを始めるんですよね。うんうんうん、で、その時に、ハゴン昭光さんが、この地域の、まあ、リーダーみたいなのになって、うんうん、米軍と、英語が話せますから、米軍と折衝をしていくんですよね。はい、で、その時のメモとかが、まあ、今言った、岩波の、米軍と農民なんですよね。で、それですごい、今やっている運動にとてもつながるようなすごい事例をですね、しっかり書いていて、で今メモマって言っていたんですが、実は彼写真までもありまして、
あ、そうなの、
そうなんですよ、伊江島のこの当時の伊江島の写真はほぼ彼が撮ってるものです。で、未だに新しい写真が発掘されます。たまに新聞記事に載りますよ。
あ、そうですか。
はい。
あ、この方の。
この方が撮ったよという写真がですね。
写真が。
それを見ると、本当にもうどんな感じで米軍が卑劣なことをして土地を取り上げたかっていうのがよくわかります。
よくわかります。はい。いやいや、これ読むとね、だから本当に。で、それに対して、最初はこう、まあ、そんなことしないだろうっていうようなスタンスで、うん、米軍そんなことしないだろうっていうスタンスで接してたんですけど、だんだんひどくなってきてですね。うんうんうん、それで、伊江島離れてますよね。今でもちょっと遠いですよね。はいはい、そこから、琉球政府、那覇の琉球政府に助けを何回か求めていくんですけど、うん、まあ、なんとなく協力的なんだけど、なんかこう、地元の信仰する、接種に対してちょっと緩い感じがしてね、なんかこう歯がゆい感じののがあるんですよね。で、誰が協力的で誰が協力的じゃないとまた細かく書いてますこれね。
本の中に
面白いこれね、と言って赤字で書いてあって、ことあってと言ってはいたが、なんか気が入っていなかったこの人はって方とかね、いろいろ書いてあるの面白いんですよこの人。だから細かいところまで見てんなっていう、うん、もちろんこの本を書くために記録してたんじゃないと思うんですけどね。
はいはい、
ただで、それを記録してたから、その、すごく大切なその運動が、うん、今、僕らが読めるわけですよね。
うん、だから もちろんもうお亡くなりにな
ったんですか。もうお亡くなりになったんですか。
はい、
ああ、そうですか。うん、で、すごくね、例えばね、運動っていうとなんかこう過激な感じがするじゃないですか。
はい、
火炎瓶投げたりとか、はい、そういう、過激な運動、まあ、僕らすぐ想起しちゃうんですけど、この方の運動は、ものすごくなんかこう、ゆったりしてるというか、
うんうん、
例えばね、こういうのがあるんですよ。これはね、陳情規定って言ってですね、どういう態度で運動しようかっていうことなんですけどね。で、ちょっと抜粋します。いっぱいあるんですけど、反米的にならないこと。
うん、
ね。怒ったり悪口を言わないこと。
うん、
ね。会議の時は必ず座ること、
うん。
で、耳より上に手を上げないこと。で、上げたら攻撃すると思われるかもしれない。
うん、はいはい。
ね。で、あと、大きな声を出さず静かに話すと。
へぇ、
うん、でね、面白いのは人間性においては、正社、我々農民の方が、米軍の軍人よりは上なのだから、うん、軍人を教え導く心構えが大切であるということ。っていう。
すごい、ね。
まあ、すごい。だから、こういうのを、まあ、この人が考えたんじゃなくて、うん、みんなで話し合って、それで、こういう方も、
ね、
だから、でね、そういうようなスタンスで、この人は、まあ、運動っていうと、今はね、うん、こう、わーっていう感じの、
本当ですよね。
うん、なんかこう、ちょっと暴力的な雰囲気の、うん、ね、あと、運動のためにはもう何言ってもいいみたいな、うん、ね、うん、これと全く真逆な感じなのか、運動のように感じするんですけど、うん、そういったのを当時、53年ですか。
うんうん、
なんかちょっとガンジーと似てますよね。
そうですね。沖縄のガンジーというふうにも言われて、
言われてます
ね。はい、
ちょ っとこうなんか宗教的な匂いも しないでもない。
でもすごいリーダーですね。
すごいリーダーだと思うんですね。こういう方がいらっしゃって、うん、この方は政治家にはならなかったんですか。
政治家にはなってないですね。
なってない、
はい、結局あの民宿をずっと営んで、うん、でとっても長寿な方で、しかも亡くなったのは2000年代に亡くなった。
あ、そうなんですか。
あ、そうなんですか。はい、あ、お知らなかったことある。
ええ、あったことないですね、はい。ただ、ニュースではちょっと覚えてます。
ちょっとそうですね。僕ら、それなんか亀次郎はね、
なんとなく、ね、なんとなく覚えてる。
うん、知ってるんですよ。うん、まあ、書けないですけど。すいません。すいません。いや、ちょっと知ってるよと自慢したかったんです。西見淳二も知ってますよ。うん、知ってないけど。うん、ああ、という方なんですよ、うん。なかなかね、変わった方なんですけどね。うん、で、この方が、もうちょっと僕ばかでいいですか、ね、この方がだからその、いよいよ米軍にもう全部取られちゃって、うん、でもう家がなくなっちゃうんですね、うん、その住民が。そうすると何を始めたかっていうと、言っちゃっていいですか、これ
どうぞ。
これね、ちょっとね、みんなちょっとびっくりするかもしれないんですけど、うん、古事記更新っていうのを始めるんですよ。
お、
古事記更新、
今でいうホームレスみたいなもの、
うん、なんかね、まあ、こう宅発ってあるじゃない。
うんうんうん、
宅発でしたっけ、はい、はい、お坊さんが、はい、お布施をもらうためにこう旅していくような、はいはいはい、あれを集団でやるみたいな感じ でそれを古事記更新といって、沖縄中をね、伊江島の家の亡くなった人たちが、うん、沖縄中を歩いて回るんですよ。で、伊江島ではこういうことが起こってるということを、先ほどのとつとつとですね、うん、ゆっくり座りながら、はい、相手の目を見て喋るようなことでね、言っていくわけですよ。
それはそのお布施というか寄付というか、それを集まった、
もう集めながら、
う
ん、
うわ、
その写真がね、今残ってるんですよ、今日これ、うん、島ぐるみ闘争はどう準備されたかという本があるんですけど、うん、その表紙にこうあって、こうすごい一回見たら忘れられない写真ですよね、うん、こう男の人たちが下をうつむきながら歩いてるという、
これ
なんか、
むちゃかすわけじゃないんですけど、うん、すごいファンドレイジングですよね、俺的に言わせれば。
いやいや、そうだ。
もう寄付をこうやって集めるというところの、本当にすごい、今にはない発想。
で、この写真ね、それを見てる那覇の街の人たちが、うん、もうみんな、なんだろうっていうような感じで見てるんですよね。はい、で、これを沖縄中でやるというような感じなんですよね。うん、
今の時代にやったら、日本中からお金集まるでしょうね、本当に。いやいや、だから、
で、それで、伊江島で起こっていることが、うん、ね、当時はインターネットないですから。
そうですよね。うん、
沖縄中に知れ渡って、うん、で、火がつくわけですよ。
ああ、なるほど。
うん、だって、うん、これのままじゃダメだというようなことですよね。はい、うん、そんなところでよろしいでしょうか。
あ、はい、
うん。間違ってないでしょ
うか。間違ってないです、間違ってない。そういう感じですね。うん、はい。で、この、米軍と農民の中にも書いてあるんですけど、うん、ハゴン将校さん、こんなこと書いてるんですよね。うん、古事記、これも自分らの恥であり、全住民の恥だ。うん、しかし、自分らの恥より、我々の家を焼き、土地を取り上げ、生活保障をなさず、失業させ、飢えさせ、ついには死ぬに死なれず、古事記にまで陥れた国や非人間的行為こそ大きい恥だ。って書いてあるんですよね。自分たちは恥じゃないって言ってるんですね。
国の保障がなかったっていうのはびっくりだね。
うんうん、その頃だ
ったり県とか日本とかさ、う
んうん、日本じゃないっていうところですよね。
はい、そうですね。
それがまたもう、
はい、
で、アメリカでもない、
はい、
何者でもない、
はい、
そこでも生きなくちゃいけない人は、
はい、
そこでひどい目にあったらどうするのかっていうと、これですよ、これ、
すごい、
古事記更新、うん、もうないものがやっぱり最後にやることですよね、うん、で、僕これ街づくりにつながるなと思ったんですよね。うん、いや、自分で生きていかなくちゃいけないわけですよね。要するに誰かに頼ってじゃない。そういう時に、じゃあ人はどうするのかっていうことですよね。うんうん、一つの形だと思うんですけどね、これね。うん、それで、今回ちょっとこれは取り上げてみたんですけど。
う
ん、
ありがとうございます。どうぞどうぞ。
すいません。太田正秀元知事先生がですね、はいはいはい、沖縄の特徴はチムグリさんだっていうふうに言うんですよね、うん、共感する、うん、その貧しいとか、かわいそうだっていうことに共感する力が強いのが沖縄の強みだっていうふうにおっしゃってるんですよね、うんうん、まさにこの古事記更新っていうのがそれに当たる、うん、で、実は古事記更新の一つはですね、実は自分たちもこうしているんだけど、いずれあんたたちもこうなるよっていうアピールなんですよね。
そうですよね、
あ、なるほどね、はい、そうだよ、同じ沖縄に、ね、不安定な沖縄に来てるんだったらそうだよってこと、はい、うん、
で、それが全島に共有されたから、その後の大きな運動につながっていくわけですよね。で、で、これから広まっていって、で、沖縄は、だから、今、辺野古って遠いじゃないですか。辺野古って遠いんだけれども、自分のこととして捉えようってする人が沖縄には多いと思うんですよ。
なるほど。
それはね、ほら、意識調査でもそうですよね、
はい、うん、でもやっぱりそういうのを準備したのはこのアハロン商工さんとかの活動だったんじゃないかなと思うんですね、うんうん、これが他府県だったらちょっとそういうわけにはいかないっていうところがまあ沖縄の強みかな、ここら辺の意識は町づくりにも生かせるのかなというふうにも思いますね、う
ん
う
ん、だから立ってるところが同じだったからやっぱり共感するんでしょうね、やっぱり不安定な日本でもないアメリカでもないっていうようなところで、はい、でもそこでね、猫の許す範囲でしか遊べないというふうに言われ続けて、はい、実際人も死んで、はい、罪にも問われないことになってっていう、土地も取られ て、はい、何もないみたいな感じで、それにね、なかなか気づかなかったけど、こういうことでね、はい、あ、そうだ、俺たちのこともそうだっていうことで、でこれがですね、その伊江島だけの運動ではなくて、はい、まあ、ここにある島ぐるみ闘争っていう。
なるほど、
うん、沖縄中が燃えるっていう。
燃えると、うん。燃えるといえば瞳が燃えるみたいな。
瞳が燃える。瞳といえば。
瞳といえば、うん、ターボの曲言ってるんですから、
う
ん、
あ、どうぞ。
もう本当この流れですっげえ紹介しにくい、ちょっとチャラい曲持って
きた。いや、ちょっとね、そう、ね。
はい。これまあ、今日はアメリカの曲なんですけど、うん、アメリカの演歌みたいな曲を、70年代、80年代のグループが、うん、カバーしてヒットしたんですけどね。うん、君の瞳に恋してる。
あ、いいね。
ボーイズタウンギャングです。
あ、それもいいね。
よろしくお願いします。君の瞳に恋してる。ボーイズタウンギャングでした。
いやー、これディスコでよくかかってましたよ。ディスコで一番最後の盛り上がるときに、
本当に。
リリリリリリリって言うと、
みんな座ってるのにバーッと
吹
けて
ますよね。で、輪になってね。ね、うん。あ、懐かしいですね。
懐かしいですね。
これね、昔オールディーズなんですよね。
そうそうそう。それをもっと前の曲、
もっと前の曲なんでね。うん。そうそうそうそう、懐かしかったです。
懐かしい、
はい、はい。じゃあ、それではですね、ちょっと今日はね、話が難しいのでね、うん、ちょっと復習しますけど、米軍ね、に年取られて、で、アハゴン商工さん、はい、今日僕は名前を覚えたんですが、古事記行進っていうね、はい、もう衝撃的なことをやって、それで沖縄中が固まって島ぐるみ闘争が起きて、うん、勝手にさせないぞというような運動が高まってきたというところまでしたよね、
うんうんうん、はい、でもう俺国心で聞くんですけど、うんうん、古事記闘争はどうなっていくの、
古事記行進、
あ、古事記行進は、
古事記行進は沖縄人周り終わったらもうそれで終わりなんですよ、
あ、それで、うん、そう、みんなにちゃんと現状を知らせるという、うんうん、みんなのための思いもあって、
う
ん、
そうですね、
でこの人たちはどうするの、
そうですね、
伊江島に
帰る、伊江島その後どうなったんですか、伊江島のその闘争っていうのはね、うん、
あ、その後も帰るわけですよ、
ね、帰るんですか、
はい、帰って、でもその後も米軍は土地を取ろうって一生懸命なるわけですよ、だけど、それをですね、もういろんな方法を使ってこの追い返すというか、う
ん、いろんな方法アッカンベイとか、
まあ、アッカンベイではないんですけど、まあ、挨拶し、にこやかに挨拶をしながら、夜になったら、この鉄条網を勝手に切っちゃって、スクラップで売っちゃったりとか、
売っちゃったり、
で、米軍がここから立ち入り禁止っていう看板を立てたら、それを夜の間に引っこ抜いて、家の材料に使っちゃったりとか、そういうちびちびとした、
でも素晴らしくたくましい、
たくましい、うん、誰も傷つけないっていうね、いや、そういう運動で、で、だけどアメリカは結局目的通りに接収したんですかね、
目的通りとまではいかない、目的の大体 50% ぐらいはまあ達成するんですが、うんうん、でもやっぱりある程度生活ができるほどのまあ土地は取り返す、まあ、ハゴン商工さんたちが取り返すっていうふうになっていくわけですね、うん、
なるほどね、うん、でそこでもともと農業ですよね、みんな、
はい、
農民の方で、うん、
はい、
それで自分の畑もちゃんとこうできるようになって、
はい、でこれでですね、僕が注目しているのがですね、まあ、全部米軍に土地をあげちゃった人たちも アーゴン商工さんは麻雀と、入崎区っていうところのリーダーなんですよ、はい、それ以外の土地のところでは、リーダーがあんまりいなくって、結局、米軍にすべて土地をあげちゃったっていうところもあるんですよね。
で、
その後のこの、アーゴンさんは計算をしてですね、うん、一気に米軍に土地をあげて、保証金をたくさんもらった人たちと、うんうん、あんまり保証金もらわなくって、米軍から土地を取り返して、農業をコツコツやっていた人たちが、どういう生活を送ったかっていうのを記録していて、自分たちの方が借金が少ないんだって言ってるんです。保証なんか当てにしちゃいけない、保証を当てにした人間はみんな悪い生活をしちゃったっていうふうに書いてあるんですよね。
あ、そういうこと書いてあるんですか。
あぶく銭みたいな感じになっちゃうんだね、
はい、そういう感じなんです、うん、
当時、
はい、10年分の保証金もらったけど1年で使い果たしちゃって、もう生活がニッチもサッチもいかなくなって、
なるほど、
自分たちはそうじゃないっていうふうに書いてあるんですよね、うんうん、
これあれですよね、一番最初のこの本に書いてあるのでですね、なんだかな、お金は一年でなくなるけど、土地は一生だっていう、
はいね、
はい、そのスローガンがあったんですよ。
はい、
まさにそれを、ね、証明したような感じですよね。
はいはい、
なるほどね。でも、アホコン翔子さんのこの、計画してないけど、その、メモまであり、うん、計算まであり、なんか何かこう、なんていうかな、感情で言うのではなくて、こう、うん、一つの論理で攻めていくっていうようなスタイルですよね。
はいはいはい、
う
ん、ちなみに、この本はいつ頃出てる本なんですか。
これ、いつですか、70第一版、
結構古いですよね。
73年、うん、73年第一版出てますね。
73年したら、
復帰の次の年。
ああ、なるほどね。うんうん、復帰してやっと書けるような状況だったのかもしれないですね。
かもしれないですね。で、これでね、そのアーゴン商魂さんたちのやり方を、本土から来たね、うん、若者が出てくるんです。名もない若者が今度出てきて、うんうん、生ぬるいっていうわけですよ。
あ、
うん、運動っていうのはもっとね、過激にするものだという。
なるほど。
僕らが考えてみる。火炎に投げたりとか。そういう
のが。学生闘争の人たちがやってくるわけですね。
多分そうだと思うんですよ。それに対して、いや、違うと、うん。うん。違うと。俺たちはもうここに住まなくちゃいけないんだから、ここで死ぬわけにはいかないと。
うん、うんうん。
死なない運動しなくちゃいけないっていうことを言うんですよね、うん。うん。だから自分たちがそういう批判を浴びるっていうのも分かっている。
なるほど。
うん、っていうのを、その分かりながら全部やってるっていう。だから、すげえやつだ。
すごいですね。
うん、おうちなんちょすげえやつがいたんだなっていう。うん、だから一番最初に言った、やら長病さんとか、はい、まあ、それは上次郎さんとか、
はい、
まあちょっと本で読む限りも、あ、この人たちもすごい人だなと思うけど、うんうん、さらにこういう人たちがですね、もっとコロコロ埋まってるのかもしれませんよ。
アーゴン商工さんがすごいなと思うのが、うん、例えば屋良長兵衛だったら、彼は日本大好きっていうか、うん、まあ当然、うんも戦争の前は彼は、うんうん、
愛国、
はい、教師だったので、台湾で教師してたんですよ、はい、そう、なので、この愛国主義っていうか、とても日本大好きっていう感じなんですよね、で、瀬中亀次郎も日本大好きなんですけれども、うんうん、彼はどちらかというと、やっぱり社会主義者じゃないですか、うんうん、なんとか主義っていうのがつきまとうんですよね、この二人には。屋良長兵衛は日本主義だし、うん、瀬中亀次郎は社会主義だし、うん、共産主義でもいいんですけど、だけど、アーゴン商工っていうのは違うんですよね。うん、もう個人がどうやって幸せになるかってしか考えてないんですよ、
うんうんうん、
私たち個人がどうやって幸せになるか、そのためには民主主義だよねっていうふうに言うんですよね、彼にとって主義じゃない、それよりもう突き抜けちゃってるんですよね、
うんうん、
そこが彼のすごいところだし、今にまでつながるような思想だなというふうに思いますね、うんうんうん、
それこそまさに街づくりの原点ですよね。
ね、本当に今につなが
る。我々の足元をどうするかっていう、うんうん、それは何々主義によることなくってことですよね。
はい、
うん。いや、素晴らしい、ね。
素晴らしいね。
ぜひね、これも皆さんね、まだこれ全然本屋で手に入ります。
全然
手に入りますよね、
はい。興味持ちましたよ、
うん、
僕も、
うん。なかなかね、言葉も優しくてね。
うん、
で、まあ、本当にユーモアがあるんですよ。本当にね。なんか沖縄の人ってユーモアあるよね。ブーテンさんにしろさ、なんか命の祝祭をしましょうとかさ、うんうん、一番辛い時に、
はい、
うん。なんかこのようなユーモアがね、うん、いいんですよね。
ユーモアというキーワードが出ましたんで、はい、まあ、ユーモアのある曲に、
は
い、言っていただければ。
私はさらにですね、この場にそぐわない曲を持ってきてしまいましたんで、はい、これ前振りからあるんですけどね。
はい、どうぞお願いします。
史上最悪のヘビメタルナンバー、爆風スランプで、たい焼き焼いた。 幕府スランプでたい焼き焼いたですね。これは泳げたい焼きくんのアンサーソングに なってるんですよね。まあふざけた歌なんですけど、この後幕府スランプはですね、徐々にこのヒットメーカーになってですね、
ランナー出したわけですね。
そうそう、いろいろともう少し、まあ、僕の言葉で言うと軟弱になっていくんですけど、ね、
走ってったわけですね。
このね、デビュー、これデビューアルバムなんですけど、うん、もうこの時期が一番最高と、うん、他にもいい曲いっぱいあるんですよね。米軍と農民とともにですね、このデビューアルバム良いようですね、ぜひ聴いていただきたいなというふうに思います。すいません。
うまいつなぎで。大塩さん、じゃあ、はい、まあ、今後はどんなことを、うん、まあ、勉強したいとか、どんなところを目指すとか、うん、どんなテーマがあるとか、何でもいいんですけど、その
テーマキーワードで、うん、大きいというか、実は高等学校がですね、はい、2年後に新しい学習指導要領というのがスタート、新しいカリキュラムがスタートしていくんですよね。で、社会科の科目がもう大きく変わってですね、
大きく変わって、
今まで日本史と世界史とかっていうのがあったんですけど、それを全部くっつけちゃってっていう科目ができるんですよ。
あ、そうなんですか。
これを全員勉強しないといけなくなるんですね。
はいはい、選択科目じゃなくなるわけですね。はい、
で、それで使えるような琉球沖縄史の教科書っていうのを今作っているところです。だから、まあ、ソフトな感じでこの科目を歴史総合っていう科目、これが全員が学ばないといけないんですけど、それにソフトな感じで乗っ取っちゃうような教科書を作りたいっていうのが、まあ、うん、僕の、まあ、野望というか、なんというかなんですね。
はい、すごい野望ですね。こう、沖縄史をこう世界史の中でこう捉えるみたいな。
そうです。
そういう時代ですか。
はい、そうです。
あ、なるほど、ね。
世界史学ばないと、琉球沖縄の歴史全然わからないので、例えばこの、都市接収だって、これ、中国、中華人民共和国ができて、それから朝鮮戦争が起きて、あ、やべえや、だから基地欲しいって言って、土地無理やり取るんですよ。
そうですよね。はい、そうです、そうです、そうです。
沖縄の歴史って常にこうやって動いていくんですよね。
あ、なるほどね。確かにそうですね。
はい、大塩さんは高校時代、高校時代でございます。高校の先生時代は、何を教えられてたんですか？世界史
ですね。主に世界史ですね。
うん、じゃあもう子供の頃から世界史が好きで。
全然。
全然。
僕大学は日本史なんですよ。実は、明治維新あたりで卒論書いてるんですよ。
ああ、でも歴史じゃない。そうそうそう、ね、でも歴史じゃないですか。はい、
ああ、なるほど。なんかちょうど楽しい歴史ですよね。うん、日本からするとね。テーマ的に。はい、
で、あれですよね、例えばほら、今思い出した、幕末だったらさ、うん、日本史だったらほら、司馬遼太郎とかさ、うん、そういう方がいらっしゃるじゃないですか。うん、で、あれ読めば、なんとなく歴史の知識。うん、沖縄でそういうなんかこう、歴史みたいなのはありますかね、そういう、沖縄の司馬遼太郎みたいな感じの。
沖縄の司馬遼太郎っていう方はなかなかいないかなと思うんですが、一応小説出している方であれば、やっぱり大城達弘先生ですよ、ね。
ああ、なるほど、なるほどね。小説琉球。
はい、琉球処
分でしたっけ、はい、あれを読みましたね。
あとはちょっとフィクションが入るんですけど、今だったら池永栄一先生とかですね。
ああ、なるほど、なるほど。
レスペ、何でしたっけ、
テンペスト。
テンペスト、テンペスト。
あ、なるほど、なるほど。
でも、そういうこの、司馬遼太郎だったり松本清張だったりみたいな人っていうのはなかなかいないので、うん、いずれなりたいなと、小説書きたいなと思ってます、うん、題材はたくさんあるので、
たくさんあるでしょうね、
たくさんありますね、
はい、なるほど、いや、この、大塩さんがね、書いていただいたこの琉球沖縄史を、パラパラって読むと、ああ、いろいろとあるなっていう、うん、で半分以上が、ね、やっぱり最近のことなんですよね。うん、面白いなっていう感じですね。はい、沖縄の歴史ね、はい、うん。いやいやいや、今日はですね、このアーゴン将校さんっていう方をですね、はい、ぜひ、皆さんのね、お耳に届けたくてですね、街づくりのね、やっぱ基本だと思うんですよね。うん。うん、要するに、追い込まれた時どうするかということで、うん、ニコニコばかりはしてられないけど、ということでね。で、その時に、彼らはどういう運動をしたのかっていう、学ぶっていうこともね、
学ぶですね、
うん、大切だと思うんですよ。うんうん、だから、で、それで彼らは苦しい中でどういったことをやったかっていうのをね、また学んでいけたらななんて思う。この辺の頃の勉強っていうのはね、本当やらないからね。
そうですね。
はい、ね、いろいろな問題があってでしょうけどね。
そうですね。
うん、今いろいろ問題でやらないんですけど、これ自分で勉強するしかないですよね。
そうですね。うん、本当はね、学校で教えられたら一番いいんですけどね。
いや、僕絶対それでいいと思いますよ、はい。これをみんなで共有すべき、僕はあれ、歴史だと思うけどね。はい、うん、
まあ、そうできるように頑張ります。
お願いします、はいはい、期待しております、はい、
ということで、はい、次回の放送は5月9日、20時からですね、はい、いつも同じですね、FM 那覇 78.0MHz でお送りいたします。今日は本当、大塩さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
実はこれ、収録していて、ネタバラしますけど、今日3月26日で、3月26日、世界パープルデーという。
ああ、プリンスのね。
そうそうそう。うん、違う。一体何をするかというと、転換という病気を啓蒙する日で、まあ、麻婆のフィールドの一つの転換なんで、せっかくだから、ちょっとだけ転換のお話をして。
ああ、そうですか。はい。転換、皆さんご存知でしょうか。100人に1人なんですよ。うん、はい。結構多いんです、うん。で、それだけ多いのはね、僕らの領域ではコモンディーズって言ってですね、うん、もう普通の病気っていうことで、うん、ちゃんと治療すれば全く普通と健常人と同じように生活できるっていう。だけど、実際どうなのかっていうことね、就労にしても、結婚にしても、何にしても、いろんな、まあ、差別があるんじゃないかなっていうことで、パープルデーっていうのを設けて、もっと知りましょうと。知ればね、多分ね、その差別とかなくなっちゃうので、うん。差別っていうのもね、露骨な差別はないですよ。
いや、そうです、
ね。ただ、就職するときに、転換ですって言ってるとね、なかなか就職できなくて困ってますっていう、
ね。心配させられちゃうんですよね。
う
ん、
そう。だから、それもね、実は、発作もね、そんな怖くないので、っていうようなことで、うん。接してればね、そういうことないと思うので。
そうですよね。うん、病状が出ない転換とかもね、うん、ありますから。
まずは知ること。知ること。ということで、パープルデーということですね、
は
い。
今日は東京タワーとかも多分紫色にな
ってて。そうなんですよ。
みんな、その医療関係とか、紫色の T シャツ着たりとか。
あ、そうなんですよ。
ね、やったりしてます。
そうですね。僕も T シャツ持ってるんですけど、すいません。そうですね、全然違う T シャツ着てます。申し訳ないです。ありがとうございます。ます私のフィールドに。
はいはい。では、そろそろ。
はい。じゃあ、マボ。
ターボーの。
まちづくりハッピーレディオでした。
ありがとうございます。
ありがとう。
学んだ。